それでは3、4、5は私、池上の方から説明をさせていただきます。着席を失礼いたします。3号議案、共済規定、こちらはですね、昨日ご審議いただいた第1号議案の内容が多く含まれているところです。定款変更理由としては、資料によるとおり、今回の理由変更は、損害率の悪化というところから、共済制度を維持していくために、共済車両保証部分の掛け金額を見直すとともに、組合の公平な掛け金負担を確保するために、掛け金の日割り制度と特に損害率の高い UI 度を廃止し、代わって面積金に4つのタイプを追加し、契約プランの見直しを行いたいと考えています。また、自宅自動車共済の日割り制度を廃止して、月中の増員、増車、運転手の増員、それから車の増車は別表後の新設により短期率を適用して掛け金の計算を行うということです。そして、満期公開時の引き受け基準を見直し取り扱いを明確にすることです。日割り制度の廃止に伴い電話による車両の登録、従業員の登録、変更受付というのは電話では廃止をし、ファックス、ウェブの受付のみということで経費の削減を図るものです。あと、共済規定の全般につきましては表現方法の統一、明示する必要のある内容の追加などというものを行っております。新旧対象表の、続いている資料、抜粋して用語の統一、明確化というのは大きく制度の内容には関わりませんので、割愛させていただいて変更部分のみご説明いたします。2ページ目15分の2というところの一番下の段、真の真ん中の段、第6条、こちらに関しましては、別表1による、掛け金の変更というところで、別表の方でまた説明をさせていただきます。今日は値上げの部分を、ここで伝えております。交通事故共済につきましても、別表2の月額掛け金に、算定基準の明確化、短期率を乗じた金額というところで変更の内容、追加の内容というものを短期率にするということを書かせていただいております。それから15分の3ページの一番上、括弧3、月払いのみとするところなんですが、今現状皆さん月払いが 100% です。年払いもできるというところになっておりますが、現状を踏まえて、実質 100% の月払いのみという制度に、変えさせていただきたいと考えています。それから同じページの括弧8番、随伴車の増車を行う場には1台当たりの自宅自動車共済掛け金額の別表後に短期率を乗じた金額を当該月の非請求額と照合しその差額を精算することとする。これは、後々の入れ替えをした後の精算方法というものを、明確化した、記載です。それから15分の4ページの11番です。括弧11番。日掛けというものをなくすということですが、随伴者、それから従業員の方の、登録の抹消という効力、こちらにつきましては月単位になります。例えば15日に、減車、減員をしていただいたとしても、基本的には月末まで、掛け金がかかるということですから、保証も月末までになる。なので極端なことを言いますと、一旦登録をいただいた、車、従業員の方は月末に抜いていただくということが、事実上月末扱いになります。15日に抜いていただいても20日に抜いていただいても月末扱いになるということですから、月末に一気に、登録を抜いていただくということと何ら変わらないという形になることを記載しております。それから、問いまして15分の6ページ、こちら、契約の継続、満期公開のところを伝えている記載しているところなんですけれども、大きな5番、一番下の行になりますけれども、共済金額の変更を求めることができるということは、満期公開をする際にですね、面積金を大きいプランで、お願いをすると いうことができるというものを、改めて明確にしております。損害率が若干悪い場合には今面積5万円のものを20万円プランでお願いをしたいということをここに明確に記載をするという内容です。それから取りまして15分の12、中途解約第25条というところなんですけれども、第25条の第2項の一番最後のところ、掛け金である場合には払う、ま、戻さないということとするというので、これも日割り制度に伴う、中途解約の場合でも掛け金の変更は返金はありませんという内容を記載しております。本文につきましては大きく変わる部分は以上です。続きまして別表の1、こちらが一番原案の内容なんですけれども、左側にですね現行の、掛け金表、それから右側に、変わった掛け金の額というものが、こちらは基本と車両を分けて記載をしておりますので、それぞれ赤字の部分というものが変わっている。ですので車両部分、車両契約というところは全部内容を変更しております。あとは年額というものをなくしますので、すべて月額掛け金のみというところになっております。別表の3なんですけれども、今回の場合はこの割増引表の中身 には、手を入れておりませんけれども、一文字赤字部分があります。月額掛け金×短期率、まあ、新規に加入する際、それから増車、単純な増車をする場合というのは、日掛けではなく月割となるというところで、今まで10円単位の請求だったものを円単位の請求にするというところで、自宅自動車共済、交通事故共済ともになんですけれども、円未満は切り捨てということを明記させていただいております。それと別表の5、共済規定の短期率についてです。これからこの内容は、日割り制度がないということですので、まあ、新規に入られれば契約をする場合、それと単純な増車、単純な増員、こちらにつきましては、こちらの、両率に短期率に従って掛け金が計算される。で1日から10日まで入った場合には 1.0 ですから 100% の掛け金、月額掛け金そのままかかるということです。で11日から20日に、新規加入増員された場合には 70%、 0.7 ですから、そのうち掛け金の 70% をいただく。で21日から月末におきましては 0.4 ですから 40% の掛け金をいただくということで、いわゆるの変更の短期率というものを、導入したいと考えています。それからその後なんですが、算出方法書というものがあってですね、廃止と書かれておりますけれども、掛け金算出方法書と、責任準備金算出方法書、これは現行の内容、まあ、昨日 38% の損害率の計算であるというところは、算出方法書のです、現行の掛け金算出方法書の、構成費、危険掛け金部分 38% というところに記載をされているというところです。今使っているものを全部廃止をしてですね、今回、数字に計算をしていただいた内容というものを基本算出方法書というところで改訂版の方に載せております。過去の5年間の事故データを分析してもらって、予定発生率、まあ、事故の発生確率というものを、賠償責任であれば対人対物、搭乗者、それから車両保険、車両共済、それと別にある、交通事故共済です。それぞれにつきまして計算結果というものを、こちらに書いております。この内容は、小学短期保険もろもろこういった内容を書いて出しなさいというガイドラインに従った内容のものが全て書かれているというところになります。あと責任準備金の計算方法だとかというものもありますけれども、こちらにつきましては法律で従っているものをここに明記しているということであって、この共済組合独自のものではなく、こういった責任準備金を積まなければいけないというものを明記しているだけのものです。 簡単ではありません。